皆さんおはようございます。今日も神様の御声に耳を傾けてまいりましょう。今日の聖書の箇所は御箇所の2章の1節から13節です。
御箇所2章1節から13節。ああ悪巧みを図り、寝床の上で悪を行う者、朝の光とともに彼らはこれを実行する。自分たちの手に力があるからだ。彼らは畑を欲しがってこれをかすめ、家々をも取り上げる。彼らは人とその持ち家を、人とその相続地をゆすり取る。それゆえ主はこうおせられる。見よ、私はこういう輩に災いを下そうと考えている。あなた方は首をもたげることも、威張って歩くこともできなくなる。それは災いの時だからだ。その日あなた方についてあざけりの声が上がり、嘆きの歌が起こって言う。私たちはすっかり荒らされてしまい、私の民の割り当て地は取り替えられてしまった。どうしてそれは私から移され、私たちの畑は裏切る者に分け与えられるのか。ヤコブよ、私はあなたをことごとく必ず集める。私はイスラエルの残りの者を必ず集める。私は彼らを檻の中の羊のように、牧場の中の群れのように一つに集める。こうして人々のざわめきが起ころう。打ち破る者は彼らの先頭に立って登って行き、彼らは門を打ち破って進んで行き、そこを出て行く。彼らの王は彼らの前を進み、主が彼らの真っ先に進まれる。
先日私はメッセージの中でこういうお話をさせていただきました。あるアメリカで心理学者が、一つの実験をしたんですが、それはどういうものであったかというと、アメリカのある一区画を選んで、その地域に住んでいるお家すべての人たちの玄関に毎日毎日100ドルを置いていったということなんですね。で、それを見たお家の人は、この人頭が変になったんじゃないかな、すごい不思議な人だなと思って、でもちゃんとその100ドルはこう自分のポケットの中に入れていて、でそれが毎日続いて3日後ぐらいになると、町中の人たちがその人の話で持ちきりになるんですね。で、本当に変な人が毎日やってくるっていう感じだったんですが、2週間が経ちました。で2週間経つと、外で人がこのお金を配る人を待つようになり、そして3週間経つと、本当に不思議に思わなくなって、で4週間が経つと、もう当たり前のようにそのお金をこうポケットに入れるっていう、そういう感じになったそうです。でこの実験は1ヶ月間続ける実験で、1ヶ月経ったちょうどその日、この心理学者はその地域をぐるーっと人を回りしただけで、で終わったそうなんですね。そうしたら人々はどういう反応をしたかっていうと、なんで私たちのところにこのお金を置いていかないんだっていうふうに怒ったっていうことだったんです。で、この姿を見て皆さんはどうお考えになられるでしょうか。でも実はこの姿は私たちの姿そのものかもしれないです。私たちはたくさんの恵みと祝福を神様からいただいていますけれども、その恵みや祝福を当たり前のように感じて、でそれが受け取れないと今度は文句を言うようになる。それが私たちの姿ではないかなと思います。今日の聖書の箇所は御箇所の2章なんですが、ミカという預言者がいますが、このミカは、北イスラエルが外敵の侵入で危機的状況にあった中で、北イスラエルの首都サマリアの崩壊を大胆に預言をしました。そしてやがてはこの南ユダの首都であるエルサレムにまでその神様の裁きは達するっていうことを語って、ミカは罵られてしまうんですけれども、でもミカは終わりの日を見上げ続けて、神様に希望を持ち続けてひるむことはありませんでした。 で、このミカが南ユダの人たちの姿をこう神様の言葉として語っているんですけれども、南ユダの人たちはこの時どういう状態にあったかというと、特に権力者や富裕層の人たちは自分たちに与えられた恵みや祝福に感謝をするのではなくって、自らの欲のままに生きるようになって神様を忘れる生活を送るようになってしまいました。主はそんな彼らを裁くとこのミカを通して語られました。先月の11月は感謝祭があって、1年の感謝を神様に捧げたところだと思います。そして12月に入って1年の感謝を捧げているところだと思いますけれども、私たちはこのユダの姿から学びたいのは、恵みと祝福への感謝を忘れないようにしたいと思います。感謝できないこともあったかもしれませんけれども、そんなこともあえて感謝を捧げていきましょう。へりくだる者に神様はさらなる恵みと祝福を与えられます。ユダの民はこの点でまんまとサタンの策略に引っかかってしまいました。私たちは本当に一つ一つのことを思い起こして、全てのうちに神様が働いておられるという信仰の中に生き、感謝を捧げてへりくだる者となっていきましょう。またユダの人々は自分たちに与えられたもので満足するのではなくって、各部族に割り当てられた地をも奪おうと、畑や家も丸ごと奪おうとしていました。その様子が、1節2節で書かれてあります。私たちは与えられている恵みと祝福の中で感謝を捧げて、へりくだる心でその現状を受け入れて満足すべきです。もちろん私たちは神の国がどんどんと広がっていくことを求めていく者たちですから、この地を主のものとして取り戻していくことは主が命じられていることです。でも同じキリストの家族の中で奪い合うことや争い合うことは主の御心ではありません。神様の定められた境界線を超えることになってしまいます。私たちにはそれぞれ委ねられている働きがあります。家庭や職場や地域、学校でそれらを全うしていきましょう。この世に生きることは時として、バカ正直で損しているかのように思われたり、また批判やいじめなどがあるかもしれないです。神様を第一にするとき、そういったことがたくさん起こります。でもミカがそうであったように、人や周りの声に屈せず、主の目に正しい道を選んでいきましょう。主はそのものを、残りのものというふうに、ここで書かれてあります。12節です。そんな人たちを必ず覚えておられます。レムナントと言いますけれども、残りのものを必ず覚え、そしてその一人の人を通して国を再建されるということが約束されています。希望を失わずに、主に感謝しながら主の背中に突き従っていきましょう。その一人から回復は起こっていきます。主が皆さんのを通してこの地に神の国を広げられること、そして最終的にはこの全ての敵から、そして障害物から打ち破って神様の民を解放するそのものを起こすという約束がミカを通して与えられているんですけれども、それは私たちの主イエス・キリストです。このキリストにあって私たちは全ての敵を打ち砕き勝利を手にすることができます。どんな困難にも私たち負けずに、信仰を持って神様の力をいただいて進んでいきましょう。回復が必ずありますし、神の国が私たちを通して広がっていくことを信じてお祈りをいたします。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。